飛び飛び通信ネットラジオ
第7回
第7回です、
今日は、
はい、あ、この放送
ごめんなさい
この放送は想像力の遊び場、こっちのない夜間有害図書の週刊とぎとぎ通信ですのネットラジオです。読むの結構あのちゃんと作ったのに全然どこにあったか忘れてしまいました。
今日はは
い、飛田圭次郎です。
ニラドンです。
よろしくお願いします。
よろしく。今日は飛田が演芸場に行く
はい、そうです。
で、なんと、イエソワヤフシ事務所での初収録ですね、
はい、お願いします。
よろしく。
お邪魔しましたよ、皆さん。
よいしょ。
ミラドンの事務所がどんな風になっているのか、レポートしますと、いろんなおもちゃや絵や本がたくさんある面白い事務所になってます。
普通や
模型はめちゃめちゃ多いですね。
うん、結構ね、あのね、あのホットトイズなんか の、
うん、
あの今年はアベンジャーズエイジオブウルトロンのパーティーなんか呼ばれて、あのデジタルルーレットっていうのがある。デジタルルーレットやったら当たっても
う
た。それであのウォーマシーン2の超合金が当たったりな。結構もらいもんが多いんやけどな。
可愛らしいキングジョーのあのソフビ
ソフビキングジョーのソフビ
とあのメカのサンダーバードみたいなやつ、あ
れはそう、 ITC メカだね、
とかが並んでたり、ウルトラマン、アイアンマン、ヘルボーイ、
そう、ウルトラマンはあのアクロの怪獣リンクス用のね、参考資料ですね、
とか映画のキャラクターやニラドンの手がけた仕事のやつとか、プレデター、まあ、
事務所やからね、今日の、
はい、
お土産がね、
ありがとうございます
別にあのマック信者じゃないんだけどマックのアップルパイ、
はい、いただきます。
これ100円ただけもらったんで食べましょう。
はい、いただきます。
なんと、阿佐ヶ谷はあの駅前にマックもバーガーキングもあるんだけど、なんかひょんな時にあのバーガーキングとマックのアップルパイを食べ比べる機会があったんだけど、
バーガーキングと、
なんとね、マックのシナモンが効いてて美味しかったね。そうなんですよ。
いただきます。
はい、
シナモン効いてますね。
うまい。
パリッとしてていいいいです
食レポ。
食レポ、そう。あの、ニアドンのお土産、いつもなんか、くれんの、自分のリアクションが薄いなと思って。
えんちゃん？
なんか、考えだなと思うねんけど、何にも浮かんでこないので、美味しいって思うねんけど、うまく表現できない。
あのなんかな、よく、
美味しいとか、ああ、美味しいとか。
美味しいだけでね、いいと思うよ。よくエビはプリプリ言っちゃダメだとか、
ああ、そうか。
チャーハンはパラパラ言っちゃダメだとか、言うけどさ、どうでもええねん。
いや、でも僕も今日お土産を
来たので、お邪魔するということで。ああ、うまそうなやつやね。
小倉ホイップス。
あん。最高やん。
みやどんがなんか前食べたいって言ってる。
最高やん、この小倉とクリームの組み合わせ。
甘いもんとか。そんなばっか食べたらあれやね、糖分取りすぎになります。まあたまには僕は買います。
じゃあ今日のな、食べ物は、中野ブロードウェイにあります、ミクシーの日記でもよく書くんですけど、中野ブロードウェイ2階の、もう一番奥ですね、A ライセンスという喫茶店、これね、僕が上京した時は、中野区の野方に住んでまして、 おじさんが18歳の時から通ってます。
うん、
うん、その時からあるね、ローストコンビーフサンドっていうのがあって、うん、これずっとね食べてます。
ローストコンビーフサンド、そこは喫茶店になってる、
うん、そう、あの A ライセンスといって、うん、天井にあの世界の F1 のレーシングコースが針金で作ってあったディスプレイが飾ってありまして、
よく行く、
うん、あそこ、
うん、僕あの中野で仕事の打ち合わせよくすると、
うん、
大体そこ行ってます。
あ、古くからありますよね、
うんうん、
そこ、まあ、いわゆる
これエライセンスって名前、
そう、トーストに、まあ、コンビーフ、熱したコンビーフが挟んであるんですけど、
うん、
これなかなかね美味しいですよ、
うんうん、
ただ惜しむらくはね、俺ピクルスが好きなんで、うん、刻んだピクルスが混ざってるともっといいんだけどね付け合わせでピクルスはちゃんとついてくるんですけど、
うん、
あの刻みが入ってるといいなといつも思います。
お
う
お
う、うん、
パッコーズと店員さんにこう刻んでって
うん、
うん、あこナポリタンやったっけ、なんか、
うん、
美味しくなかったっけ、美味しかったような気がするんですけど、
あ
他のタイプも美味しかった、
数少ないあの古いスタイルの喫茶店なんで、
うん、
まあ昔ながらのナポリタンもありますかね、
うん、ありますか、
ね、ここはあのまあね土日よくブロードウェイ行きますんでねあの休憩の際にはおすすめでございます。
そうですね、
はい、
はい、今週ね、僕トイトイ通信もうっかり持ってくのを忘れたんですよ。
なんと
最新号はあるんですけど、
うん、
最新号41号はあるけど、これちょっと後で読みとして、
うん、今週の
今週の
出来事はね、なんと昨日買ったんですけど、
うん、
ヘルボーイの最新刊の日本語翻訳版が出ました。
はい、
ねじくれた男、
うん
うん、やっと出ましたね、これはね短編集で4話入ってまして、
うん、
やっと久々にマイク・ミニオ原作者のマイク・ミニオラの書き下ろしもあります、
うん、
関東はなんと、ミニオラも尊敬しているであろう、
うん、
リチャード・コーベンさんによる、うん、ねじくれた男、
ねじくれた男、
うん、これやっと翻訳されましたね。これもおすすめです、うん、はい、
ねじくれたって、そのどんなねじくれ、
うん、
体がねじる、
まあ英語で言うと、うん、ねじくれるってコントーションって言うんやけど、
うん、
今回の、タイトルは、うん、クロックドマンになってたんで、
うん、
なんでかな、
クロックって時
計、スペルは時計やったな、うん、何かよう分からんけど、
時空がねじ曲がるとかそういうこと、
うん、そうかもしれない、ねじれた男じゃなくてねじくれた男だから、うん、なんかそこに意味合いがあるかもしれない、
うんうん、
それも持ってくるの忘れちゃった、うん、何にもならんない
やいや、でもミラノの事務所いろいろこう聞いていくことがいっぱいあります。面白そうなのがいっぱいあるからね。
うん、オッケー。
うん。
じゃあ行き当たりばったりでやりましょうか。
はい、そうですね。はい、阿佐ヶ谷のとある場所にひっそりとある水
ん
ですが。
うん、こう飲み屋街ですね、ここは。うん、一番街という、うん、まあ詳しく言いませんけどね。飲み屋街です。
サウコーエン。
はい。
はい、
あのも
あれ蛇の頭、グレムリンの下のやつの横の、
あこれはね、そう、
え本物の、
うんとね、これはあのレジンキャストで抜いたワイルドボア、
うんうん、本物の、レジンキャスト置き換え、
そう、これもあのこれはあのロスのパサディナっていうとこで、
うん、
マッドモデルパーティーしてて、
うん、
まあ外事キットのイベント、
うんうん、
そこで買ったんだけど、こういうふうに 海外では本物の、あの爬虫類とか動物の骨をレジンキャストで抜いて売っている業者さんがいます。
うん、
価格も、うん、まあ言うたら本物の10分の1ぐらいですね。
いいな。これ頭でもイボイボなってるけど、これ本物のヘビっ子ってイボイボなってる。
そう、変わった頭蓋骨ですね。
こんな頭蓋骨してんのヘビだ。
うん、これは本物の
鳥です
ね。鳥の
鶏もしかして。
なんだろうね。うん、
僕これ前公園で猫の頭拾った。猫の頭頭蓋骨、
頭蓋骨、
うん、こんくらいの。
由々しき問題やな。なんか埋めたんやろか
知らん。あの公園で遊んでたら、うん、道端にポトッと落ちてて、なんやこれって言って、猫の頭蓋骨って。
おう、
道端にほんまにポタッと落ちてた。その砂場というか、あの普通の木が生えてる横に、
うん、でも
持って帰ってきましたよ、ちゃんと。
大事に、お払いしないとな。
大事に。
うーん、
で、引っ越しした時に掃除したら排水口の奥のドロドロとか全部僕さらってきれいにする、
うん、
した時に中からネズミの頭蓋骨が出ました。
おう、
だから今ネズミと猫の頭蓋骨並べて仲良くしてくれ
やつ。すごいね、全部拾ったやつやね。
本物の頭蓋骨。
阿佐ヶ谷なんだろうね。
猫綺麗かったな、あれ。なんであんな綺麗になるんだろう。普通に作ろうとしても、
うん、
自分で肉をこうあの取ったりとかしなあかんって。
そうですね、手間かかる。結構薬品につけたり、
うん、
あの実際あの取れる期間も決まっていたり、うん、狩猟期間が決まってますからね。それで、うん、あの骨屋さんのとこに行く、
うんうん、
そういったまあね動物さんたちもね、
うん、
あの期間が決まってます、
うん、
ちゃんとあの骨屋さん役員につけたりもしますし、うん、お笑いもします。
漂白もする、
うん、お笑いはしないといけませんよ。
うん、
うん、飛びた。
はい、うちの猫ちゃんにも挨拶してきます。
うん、うんうん、ごめんね、ゆっくりしちゃって、なんか
全
然
それでいい。
多
いな、
あのな、うん、あのせっかくニラドンが、
うん、
ラジオやってるんやから、
はい、
クリーチャーのことをちょっと喋ってください
お
言われたんです。
そうですよ、
あの達也に、
はい。
でね、うん、ね、夏、毎年夏はあのミクシーの方では、
うん、
サマーホラー特集中で、
うん、
あの毎日あのいろんなクリーチャーを紹介してたので、
うん、あ、やってましたね。
そう、それをねちょっとこのトビトビ通信のコーナーでも、
はい
はい、1体ずつやってたらええやろかと思って、
うん、
と
ホラーだったね、あのフランケンシュタインとかもそういう
オ
ーソドックスなやつから、
うん、そう、
いろいろ、
まずはね、
うん、
これいきましょう。パンプキンヘッド。
パンプキンヘッド、
知ってますか。
パンプキンヘッドってパッと名前は聞いたことあるけど、絵を見ないとちょっと思い出せない。
ね、
僕はそんなに詳しくないですね。
あ、そうですか、うん、であのクリス・ウェイラスという、
うん、
やっぱりあの特殊メイクアップアーティストが監督をした珍しい作品です、
うん、
クリス・ウェイラスというのは、
うん、
あのデイビッド・クローレンバーグの、
うん、
ザ・フライやりますね、
うん、はい、
あれの、まあジェフ・ゴールド・ブルーブン版と言っていいのかな、
うん、
の、フライの、クリーチャー造形をした人で、
うん、
グレムリンとかね、
うん、
うん、
その人だった。
そうです。だからその SFX マンが映画の監督やってるのでも当時ちょっと話題になりました、
うんうん、
で主演がランス・ヘンリクセンと言いまして、
うんうん、
あのエイリアン2のビショップやね。
おう、
アンドロイド
胴体真っ二つになる。
そうそうそう、
あの白い乳液ボロボ
ロ、うべるよねって、うん、彼がまあお父さん役で、
うん、
亡くなったせがれを蘇らすために、
おう、
精霊パンプキンヘッドとの契約を結ぶ、
うん、
この まあ、パンプキンヘッドの全デザイン造形がクリス・ウェラスと監督もやってるということで、まあエイリアン、プレデターに次ぐクリーチャーと目されて、まあ、なかなかガレージキットなんかも出ておりますね。頭でっかちの、まあ、手足の長い猿みたいな感じの容姿やね。でこれ
画像
出る？
出ました。あ、これ。
うん、まあその名の通り頭がね、パンプキンヘッドな。
もっとかぼちゃかと思ったらえげつない。
そうそう。
エイリアンみたいな。
うん、
気持ち悪いやつになってしまいましたね。モンスターですね、完全に。
彼のすごいのは、あの足が逆関節になってまして。
恐竜っぽい。
そう、あのティラノザウルスなんかのね。
うん、
だけれども中にちゃんと人が入ってます。
うん、
そこがまあ。SFX マンの面目役所でしょうかね、
うん、こっからつま先先はあれや、
ね、そう、膝下が長いんだけども、うん、ちゃんとあのスーツによって、うん、なんすか
つま先が長い恐竜の立ち方みたいになって、まあ、動物の立ち方、
ね、そう、それでちゃんと走行するというね、
うんうん、
まあそれも当時話題になりました、
う
ん、で、まあ物語の方は、うん、ちょっとそういったあのスティーブン・キングなんかの作品にも似た空気感の漂う B 級ホラー作品ですけど、
うん、
あの2までも劇場公開しまして、うん、なんと、DVD で3まであるのかな、
うん
うん、なのでまあこれなんかちょっとおすすめですよ、
うん、
はい。
バイク集団に息子を殺されたとか復讐を決意、
うん、あとね、竹谷隆之君による、
うん、
このパンプキンヘッドのクリーチャーに、
お
なぜだか翼をつけて、
あったあった、
ソフビがあのジオメトリックスっていう、うん、海外のソフビメーカーから発売されておりました、
うん、
まあ、現在はちょっとあれかな、入手困難かな、プレミアがついちゃってます。
うん、
うん、
そうですね、
まあ、どこかで見たら速攻ゲットって昔よく言ったよね。速攻ゲットです。
数万円しそうだよね。こだって何30センチぐらい、
うん、言うなれば6分の1サイズなんで、うん、まあ結構今3、4万するかもしれませんね。
うん、
うん
うん、ありましたね、羽生えてた、ね、
そう、
あれがパンプキンヘッドや、
ね、そう、こんなクリーチャーコーナーでした。
そうやね、ニラドンの、そう、仕事というか、なんか考えて面白い風に話が展開して、それが仕事につながればいいなと思うのもあります。
うん、
僕は。
まあラジオはまあまあ仕事はどうでもええね。
はい。
うん、で、じゃあ時とは今日のそのほら。
うん、
何
されるか、
なんだ、大江戸三悪人だっけ、
あ、大江戸ダークヒーロー、
うん、
大江戸ダークヒーロー、
その話を聞かせて
よ。大江戸ダークヒーロー全然何も調べてないです、前に調べることなく、
うん、
やる演目4人の浪曲師の人たちが出て、
うん、場所はまず、
場所が国立演芸場。
国立演芸場ですね。
はい。
はい、
これあんまり知らんかったりするからね。
うん、要は何やの、落語をやるんじゃなくて、
うん、
講演会があるわけから。
浪曲っていうのは。
うん、浪曲をやるのね。
そうです、浪曲をやる。
うん、
あの、なんか歌みたいなね。
歌みたいな。物語やるよね。
でその後歌が一通りバーッと説明みたいなのが、
うん、
その物語の説明みたいなのをしつつ、うん、でそこから話が落語みたいに始まっていく。
おお、そういう流れ。
そう。
うん、
清水の一郎町やったら石屋ペイクやってこういうふうな落語みたいなのが始まって、うん、でまたその語りのねえねえねえねえねえねえっていうのが始まったり。で話が、すごいドラマチックに展開していくようにできてるんですよね、
うん、
曲は。
演目が決まっているの？
演目はこの人たち今回やるのもう、書いてます。憲法六課読まれへんね、字が
漢字ばっかりやね、
うん、
漢字が読めない前に俺字の大きさが読めない
僕は漢字が読めないんで私もダメです。
二人揃っても読めんちゅうな。
さっきミラドンが CG ラジカセの再生ボタンがどこにあるかわからんって僕もどれやどれやって結構探してましたね二人で。
あかんな、目が見えんわ。人間二人いてもなんとかならんもんやな。
三人、三人だから三人集まってやっと文字の知恵でしたっけ。あれが一応白羽五人男弁天小僧とかっていう。
ああ、なるほど、有名なやつやね。
あ、そうなんや。全然知らんかった。弁天小僧はなんか聞いたことあるような。
弁天小僧なんとかっちゅうやつやろ。
知らん。弁天小僧と長兵衛鈴ヶ森、江戸初期の 町人長兵衛さん、浅草花川戸っていうかな、読み方違うんだよな。で、口入れ屋を営み、大名へ中闇屋、中闇っていうのかな、人足の漢字がもう読めない
呪文みたいな。
なこれじゃ全然頭に入ってこない誰も、今でいう人材派遣、バクトではないが、バクトではなく片木だが、元締め家業と呼ばれ、荒くれ者を束ねていた、長兵衛さんが。で、男立てが売りで、ヤクザの元祖と呼ばれている旗本。この人と、十郎左衛門さんの対立の話とか。
うんうん、お茶持ってくるからちょっと読んでて。
はい。このたどたどしい語りでは誰も頭が入ってこないでしょうね。この字も読まれへんしな。まあとにかくダークヒーローということで、あのヤクザのような人たちがいっぱい出てくるようです。バクトではないけども。まあ、周りに旦那とか親分とかそういう人たちとかチンピラとか荒くれ者たちが出てきたりとかしていろいろと話があるようですね。あの僕落語も好きなので聞くんですが、あの昔の人の荒々しい感じは、今ではもう昔の人の荒々しい感じはなんかあんまり今通用しないですね。今の人が演じたとしてもなんかエグくなっちゃう。
放送事故か。
放送事故です。ちょっとこう首にやってよ。
まあ面白いとええな。
面白いと思いますよ、僕。浪曲ね、あのあれです。今アニメで、清水の次郎長の話をアニメでもやってギャオで見れます。
あ、やってんの？
うん、で語り、その浪曲師の語りの柴沢虎蔵さんという人が、喋ってる語りのをそのまんま使って、でちょっとまあ編集したりとかしつつそこにアニメーションがついてる、あの日本昔話みたいなあんなやつが登場してやる、あのすごく小倉ホイップクリームパン、すごく面白いんですよ。それもぜひ見てほしいな。仕事中に家でこう造形カリカリカリってやりながら、だいたい 落語とか浪曲ラジオを大体聞いてて、うん、でたまに気分変えたりね、音楽聴いたりとかするような感じです。
うん、うん、渋いね
昔家に有線、大阪の実家に有線が聴いてあったの。
うんうんうん。
で有線の最初はまだ中学生とかその小学生ぐらいの時とかに、
うん、
J-POP チャンネルみたいな A の26みたいなチャンネルをずっと聴いてたけど、何回かループするから同じ曲ばっかり、うん、だから聞き飽きてくると他のを探そうって言って海外の洋楽にしてみたりとか、
うん、
いろんなチャンネルを探し回ってるうちに、
うん、
お笑いも好きやから漫才チャンネルとか落語チャンネルってもらって、
うん、
それを聞いてうわ面白いって思った、
うん、
その時らへんが最初落語してで有線昔面白いチャンネルがあって冗談音楽チャンネルっていうのがあって、
うんうん、
いわゆるコミックソングばっかりの、
うん、
その言ったらスーダラ節みたいなのとか、
うんうん、
もっと聞いたことない変ないろんなあの面白い曲が集まったチャンネルがあって、
うん、
でもタイトルも 曲名も何もその作者も知らんまんまに聞いてたから、
うん、
カセットにとりあえず録音して、
うん、
いつかこれ誰のなんていう曲かなとか調べようと思って、
うんうん、
でそれが家にまだカセットがあって、
うん、
この前久しぶりに聴いてみてめっちゃ懐かしいんだけどすごく面白い好きな曲がいっぱい出てきました。コミックソング、
いわゆるあの洋楽を、
うん、
大阪弁にしたりとかああいったもんとっちゃう、うん、
そんなんもそんなんも、
うん、この間言ってた話何やったかな、
キスの大阪弁の
人、ああ接吻だった、
接吻大魔王、うん、
もう聴いてみたいな、うん、
そうだよね、あの CD あれどこ行ったんやろな、どっかあれは多分もう実家で捨てちゃったかもしれない、 パソコンにかろうじて何曲か入ってた残ってたぐらい、
うん、いわゆるあの王様の、
うん、キスのバージョンみたいな
あれみたいなもんやね、スモーク・オン・ザ・ウォーターの、
うんうん
うん、
深紫です、
うん
王様もすごい好きです、僕は
王様って最近あんま聞かんな、
うん、ドキドキ、あ荻窪とかでライブやってはったりもする、
あ、そうなん、
うん、
うーん
とかもっといろいろとかも
やってる、うん、
コミックソングはね、そのトニー・タニとかその辺で知ったの、
うんうんうん、
とかいろいろで、また最近になって調べてみたりとかすると、
うん、
もっと知らない謎の変な曲がいっぱいあったりもする、
うん、
タレントの歌とかもルー大芝の歌とか、ルー大芝がルールルール、うん、俺はルー大芝だっていうような歌になったりとかあと不良になるみたいな歌とか、俺は不良になるんだぞみたいな、まあスネークマンショーとかもその辺に知ります。
なんか優先っていうのは大体もう今、うん、やってるんやろか、
あんのかね、テレビとかやったら優先あったら聞いてんのかね、
うん、
でその冗談音楽はしばらくしてチャンネルがなくなっちゃった、
うん、
突如として消える、
うーん、
で問い合わせしたらよかったんだけど何もその時はなんでみたいな、わからんみたいな、なんでなくなったんだろう、うーわうーわと言いながら残念だと思って、あとエロチャンネルも昔あったんです、
音楽で
音楽っていうかエロチャンネル、あの普通のあのエロいことを言ってる女、その AV の音だけ版みたいな、
あ、A 出るってこと、
そうそう、で、ストーリーもちゃんとあるドラマがあって、
あ、そういうのあった
の、ラジオドラマみたいにドラマになって
うーん
バカバカしいのもいっぱいあった、
何で使うんかない
や、聞いてそれあれするでしょすごいチャンネルや
った、情けないな、
そんな子供でもチャンネルを拾えるようなところで、そういうものが、うん、普通にチャンネルがあって、でこうあのメニュー表というかチャンネル表には空欄になってて、
うん、
で暇なやつとかはそれ全部こう一軒一軒一チャンネルずつ聞いていって、
あ
うわこんなんあるみたいな、
かえって気になるけどね
そう 一回全部聞いてみようと思ってチャンネル一個ずつこう聞いてみた、うん、世界のワールド音楽とかヒーリング音楽とか、
うん、
いろんなあの項目があって、
うん、
ユースが面白かったな。
そういえばそれは便利なもんやけどな。あでもまあ有料やからね、
うん、そう月々何本か払ったり、
うん、いろんな有線における問題もあったようやね。
ええ、なんだ著作権的に
そういうことや、
うん、あかんのかな
結局、まあ、例えばこのような今みたいな放送で、うん、有線を流してる場合の、うん、どうなるんやとか、まあ、そういったなんか、うん、権利問題、
うんうんうん、
そんなことがあった時代もあったけどね、
うん
うん、このミニストリーを今日は BGM でかけてるけど、うん、暗いね気持ちが弾まないと思わない。
うん、別にダメです。ジャケットが黒板を背に、あ、黒板に向かってなんか同じ文字ばっかり書いてる太った裸の女性かなと思って、女の人が裸で座ってる、頭に三角形でダンスって書いてる
やっぱ、おゾンビ先生にしようかな。
よし。リアルの事務所はあれですね、半魚人とか、ヘルレザーとか、エイリアンはもちろん、プレデター、エルムガイの悪夢とか、あんま知らない、ガレージキット
どれやっけ
何これ
ああそうか
これ分かりにくいやね、録音っていうボタンの上に、うん、下にあの録音ボタンと下は再生ボタンとあるから、
うんまあ、
分かりにくい。あ DVD は映画ミラゾンのダークナイトライジング、X-Men、ウルヴァリン、スパイダーマン。
コミックばっかりや
ね。うん。ヘルレイザー。セイバー。オグリピヨン。
オグリピヨン。
オグリピヨン。
あの、トム・クルーズの SF やね。
本はホビー雑誌とか、SMA 誌もありますね。
うん、
あとコミック、アメコミかな、
うん、
そう、ガシムとかね、全怪獣図鑑、つぶらやくろとか、
うん、
とか、ミヤノンの出してる本とか、あと、まあ、タケヤさんとか寺田さんとかいろいろ本がいっぱいあります。実際、
うん
これあのこっちは下のやつファイルは資料。
そうだね、まあ仕事で書いたやつ、
うん、
ファイリングしたやつですね。
お
う、うん、
自分の分だとかですね、
うんうん、そうだ、あ、研ぎたに、
うん、
テレスドン。
はい、テレスドン。
じゃあこれ作ってください。
あら
お願いします。
あ、土の中に潜りやすそうだ。
うん、サイズがこれよりちょっとでかくらいかな。
あ、電線より、
うんうん、今デザイン画を渡しました、
うん、はい、
はい、
見ました。
手とか足ちょっととんがりがあるの、
うん、
これ別でまた描きますんで。
あ、うん、
まあ、なんとなくこんなムードで、
うん、これはひびは乾燥したひび割れみたい
な。そうね、まあ、うん、なんとなくテクスチャーが、まあ、いわゆる着ぐるみのウレタンじゃなくて、うん、ちょっとこう、サイのひび割れみたいな感じだね、うんうん、生物的な、
うん、石板みたいな感じ。
そうやね、
この辺の後ろの
甲羅は硬く、
うん
うんうん、まあ、あの、実際のスーツの写真もお送りいたしますので、うん、
はい、
よろしくね。
はい、頑張ります。
仕事の依頼をしました
仕事の依頼を これ宮城のいつもあのシール貼ってるのは、
うん、
これは私のですよサインで。
そう、判件シール。
判件シール、
ね。うん。怪獣リミックステレズオン。
はい。
時田君に原型依頼するつもりですので。
はい、頑張ります。
はい、
年明けぐらいやるかな。
まあ、大体そんな感じで、まあ夏前ですね。
はい。
はい、よろしくです。は
い。ありがとうございます。
はい。事務所ならではなエピソードができましたね。
そうですね。ウルトラ怪獣。
そう。
この前、あ、今コンビニで、
うん、
あの仮面ライダーの全怪獣ランキングとか、
うん、
ウルトラマンの怪獣の全ランキングみたいな本が出てて。ミラノの自体仮面ライダーなんです
よ。ああ、宝島社のやつかな。
そう、
うん、
モータロスの映画ってそのやっぱミラノが解説とか
アンタ
ブして
た、うんうん、
で、ランキングしてて好きなみんなの好きな好きな怪人ランキング。
おお、シャドウムーンが1位。
シャドウムーンが1位。シャドウムーンはちょっと反則やね、うん、敵怪人やけど、まあ一番それは人気あるでしょう。
あ戦闘員も入ってたね。
うん、戦闘員が2位とかそんな入ってたね、
うん、
テレビ映えは入ってない、ね、
入ってなかったかな。
テレビ映えもだいぶ下の方に入ったの。僕は好きだけどな、テレビと映え。
うーん
今やったら薄型テレビ映えが。
それいいな、薄型テレビ映え。いいな、
薄型テレビ映えでしょ、まあ、
デジタルテレビ映えとかな。デジタルテ
レビiPhone ゴキブリとか、
うん、いいな、便利そうやな。iPhone ゴキブリ、
うん、当時のテレビやからね、あのテレビ映えって。
うーんすごい。アンテナがあのいわゆる室内アンテナが触覚に見立ててついてるのとかな。さすが石ノ森先生ですな、
うん、昔 のやつ、なんか動物の毛皮みたいな、
うん、
ジャガーのこの毛皮みたいな感じ、顔もあの動物っぽい顔している怪人が多かった気がするんですけど、僕は。
うん、何のことやん。
なんかキラッと見たよ。あ、こんなもったいなって。
あんな、うん、割とそのモチーフになった、
うん、
動植物の顔がそのまま顔に来てるっていうのはあんまり、
うん、
デザイン的に優れてるとニラさは思わないね。
おお、あんまりそのまま使うなってこと。
うん、やっぱり怪人やからな、
うん、
混ざって違う顔になるのが
お
すごいことで、これはほとんどあの当時エキスプロという会社で造形を担当された高橋明さんという方がまあ造形用にデザインを起こしてるね、
うん、
この人のデザインが素晴らしいよね、うん、怪人は、
うん、その怪人デザインはどのシリーズとかに使われてやってらってはる
の。いや、まあ ほとんどのライダー怪人は初期のものが、
うん、
あの高橋明氏による造形およびデザインであって、
うんうん、あんま、あんまその例えば雲やから顔雲そのまんまとかじゃない方がいい。
そうやね、うん、例えばなサイ・ヤングとか、
うんうん、
サイの怪人がおるんやけど、
うん、
もう顔は全くサイとは別で、
うんうん、
何か新しいものになっているよね、
うんうんうん、
ああいうところにこうやっぱりなんやろな、
うん、
エキスプロのエキスを感じる。
お
素晴らしいですよ。
おなるほど。
もうご高齢で多分もう70を過ぎてらっしゃると思うので、
うん、
まあその先ほど言った、
うん、
あの怪人ランキングの、
うん、
編集されてたな、
うん、
高木君っちゅうて、
うん、
我々仲間やけど、
うん、
何かこうインタビューの仕事で、
うん、
早く行きたいな言うて話してたとこやね、
うん
うんうん、まあ怪人といえば、
うん、
高橋明さんやね、
うん
うん、
ミラドンとかも最近のやつは顔とかもこう仮面というかそれなんていうのやっぱ違う、うん、見たことないデザイン
できるだけそういう風に
変えていってる。
言われたらそうやなみたいな方が、
うん、
なんかショックがある、
うんうん、
そういうのは心がけてるんだけど、
うんうん、 なるほど、うん、確かにそうですね、
うん、まあ分かることも大事やけど、うん、あクラゲやねとか、うんうん、ただそのやっぱり驚きが我々のお金をいただく部分やからね、
うん、お、なるほど、
だからそこはやっぱさじ加減が大事やからな、
うんうんうん、誰が書いてもサイの怪人やからって言ってサイそのまんまするんじゃなくて、
そう、
俺だからこうやってやるんだっていう、この人だから何々さんだから違うデザインのこういうテイストの顔とか新しい何かをエキスをやっぱ入れると、
そうやね、エキスプロのエキスを忘れないようにねそういうことやね、
ニライズムのイズムを入れる、
そのイズムをね
あ、そう、この前、うん、あのとびとび通信を書いたんやけど、音楽とかには、
うん、
ロックだねとか、うん、そういうなんかあの抽象的ないい表現の仕方するでしょ、うん、こんなのロックじゃねえとか、
う
ん、ファンキーじゃないなとか、
うん、
わーロックだねとか、うん、ファンキーだとか、
う
ん、ああいう風な言い回しですごく便利やなと思って、
うん、
なんかこう一個のジャンルの、こう形を作っていくと、
うん、
はっきりして人にも分かりやすくなっていくんだろう、あまりにも、
そうやね、まあ暗黙の了解中かね、
うん、あんまそういう定義はないとか言うけどもじゃなくて、なんとなくこれはいい悪いの表現にも使ったりとか、
うん、そうやね、まあ心の話やから、うんうん、実際定義付けは難しいと思うんやけど、うんうん、そういうことやろうね、物のなす根幹、
うん、
要はここがこうでここがこうでここがこうやから、
うん、
こうやないっていうよりも、
うんうん、
ロックじゃねえなーで、
うん、話が早いよ、
早いっていうことやね、
うん、そうそう、そういうような意味で、造形とかにもなんかそういう言葉があったらいいなと思って考えてみたんですね、
うんうん、研ぎたじゃねえなーとか
なんか、うん、そう でソリッドっていう言葉が出てきて、
うん、固体やね、
うん、固体とかそう、固まりとかそういう、
うん、
そういう意味でソリッドだねとかそういう使い方どうかなと思ったけど、なんかもっといい言い回しないかなとか考えてるんですけど、
あ、まあ実際
いい造形パッと見て、あ、なんだないない、なんかなんだねって言いたいんだ、
ないないじゃね、造形業界では、うん、ソリッドやねっていう言い回しをする人はいるよ。
あ、ほんまに？
マックス渡辺大先生よ。これソリッドだねーってね言うとるよ。でもあいつ全く意味わからんで使っとるやろ。適当なこと言っとるやーと思う。
あ、そうだ。
マックス渡辺大先生。
あ、そんなところで被ってしまったか。
ソリッドやねー。
違うの考えよう、何か。なんかね、そういうのは言いたいんですよ。かっこいい造形を見たときに何なんだねってみんなに何なんだ、
まあでも造形に対してもロックやねーとか、
うん、
パンクやねーとかは使ったりもするけども、
ね、使うね、
うん、
でもその音楽から出た言葉じゃなくて何か独自の、
うん、造形用語で、
造形用語としてやりたいなと思って、
いい加減やね手が早いねとか、
うん、なんかねかっこいいスパッと切れ味のいいところがあるかなと思うんですけど、
あ、まあでも反りがいいね、盛りがいいねとか、うん、言うわな、うん、ディティールが細かいとか、うん、
シワの感じとか、うん、寄れてる感じとか、うん、
ライブやね
ライブ
とか、
うん、
えんちゃん、
うん、
生きてるような、
お、
あ、ライブ、ね、動きのある造形、
お、あ、なるほど、
死んだ造形ですやねーって、
あですやね
それは悪く近い
いや、いい意味よ、そうやね、
もうキティちゃんの原型見てですやねーちゅうたらあんまり良くないんやろなと思うわな、うん、
キティちゃんの造形でもすごい、あの、なんていうの、美しく比率がよく作られてたりとかすると、ああいい塊の形してるなっていうか、シルエットがかっこいいなって思ったりするんで、僕は割と、うん、
量感とかな、
うん、
いい量感してますねとか、
量感、
うん、
どういう字、 量は質量の
量、質量の量よ、完全に質量の感じ、ああ、サイズや手触りのこと、うん、まあソフトビニール人形なんかのサイズの、うん、を手に取ってこれいい量感ですねなんてことは言うな、うん、うん、ビニケンのソフビはいつも量感がいいなあなんていうふうには、
でも量感だねとは言わへん、うん、こんなの量感じゃねえみたいな、なぜロックな言い方に寄せていくのあれ、
量感保証さんみたいな
量感さんつけたね、量感さん、
量感量感はどうや量感いい塊のことを量感だねって
量感、量感
何言ってるかわから
んあれですね、ミラドンのそんな自分がデザインしたガイガン、青色
うん、ガイガン、新しいガイガン、あの
こうネットに調べる、
うん、
青い、
うん、ガイガンね、うん、
あと、何かいますかね、
そうやな、
この、うん、持ってるやつは、おもちゃは、うん、一部ですか、家のやつとかにある、
そうですね、まあ、もうあの自宅にもいっぱいあるんでね、うん、ちょっとここが、うん、あふれてきたんであんま事務所に置くとマッキーに怒られるんやけど
あれは進んだんですか、あのこの前に言った怪獣リミックスの造形がちょっと明日改造したりとかして
ます、あ改造まあ途中です止まったまんまです
僕今そうこの前仕事で新しくなんかこう企画をこんな企画やりませんかっていう話をいただいて、はい、そのラフ画みたいなの書いてくれませんかって話になって、はい、ちょっと書いたんです、うん、難しいですね、やってみると実際ちょっとこんなフィギュアにしたいと思って、うん、いろいろ考える、何もないとか話だけパッとあって、うん、じゃあそれを一体風にどんな風に作りますか、ね、うん、そういうのは今まで特殊性来なかった、大体もともと絵があって、うんうん、それを立体に起こすっていうのが
あ
って
、デザインをしたっていうことやね、
そうです、そうです、うん、デザインとまあそのなんかのキャラクターがあって、それをどういう風な方でどういう風なシチュエーションのどういう風な形のものにしたいかみたいな、うん、でそういうのを書いてて、あこれってフィギュアの人たちがじゃあですね、竹谷さんとかそういうフィギュア作る人とかがラフがこの前配ったんですね、うん、あれのラフ画の段階ってこういうことをするのかなとか
思いながら、
ミラドとかこういう仕事をしてるのか、
そうやね、俺はまあデザインをしてるんやけど、うん、要するにこう線画を描いてそれにマーカーで色を塗るから、うん、なんか毎日塗り絵をしてるかのようななんか俺は職業が塗り絵なんかなって自分で思う時がよくある
塗り絵おじさん、
う
ん、
塗り絵の前の段階をやってるわけなんやけど、自分の中ではそこは意識があまりないので、作業としてはなんかまた俺塗り絵やってるやなって思って、
自分の中で一番こう頭使うというか、なんか容量的に、うん、仕事量、仕事の量が多いというかやってるなと思うのは、その実際何もない紙の上に線描いていってデザインするとこが一番使うんじゃなくて、
要するにあのデザイン段階っていうのは、うん、あのいわゆる机の上でやってないねん、
お頭の中で
普段の生活の中でずっと考えて仕事してるんで、おそこはあの実際の作業はしてないんだよね、うんうん、あの脳内でやってるから、うん、あの仕事をしてる感覚がないね、おでいざ決まってから、うん、テーブルに向かって線を描いて、うん、あと実作業が長いのは、うん、塗ってる時間が長いんでなんか塗り絵してるな俺って思うだけでだからね、よくほら仕事の依頼が来て、うん、あの一枚も紙出してないのに、うん、あのアメリカの方であった話やけど、うん、あの仕事キャンセルした、うん、でキャンセルしたのに、うん、あのいわゆる被害届を出して裁判で勝った話があったんだけど、うん、 それは二賀さんは当然だと思って、うん、依頼された段階からもう仕事は始まってて、頭でもう仕事してるので、うんうん、それをね多分一般の人が理解するのは難しいと思うけど、うんうん、我々にしてみたら当然のことやね、うんうんうん、なんかどれだけあの机に向かってなくても仕事しているっていうことの難しさ、
うんうん、下に伝わりにくいよね。
本当に忙しいやね頭の中は。
あ、そうだ
ね。だからなこういう変な錯覚が生まれる
あの人フラフラしてると思われる。
職業何やってんですかというとつい塗り絵って言いそうになる。
実作業的にはもう頭にできてるからそれを書き起こすのは
そう
もうシャシャシャっとできるけど、
そういうこと
や。でもやってるのは人が見たらあこの人書いてるのが仕事やと思われるけど頭の中で仕事してるんだ。
そこのタイムラグが非常に、うん、あの他人には分かりづらいな、うんっていうことに最近気がついたね、
うん、ほうほう、うん、じゃあもうちょっとこの首長くしようかなとか頭の中でイメージこう形で作っていって。
そうやね、こうしようああしようってな、うん、
で以前っていうかその自分がもっと若かりし頃には、
うん、
そのデザイン初めてやりだした時とかは、
うん、
こう紙に書いて違う違うとかそういう言われ書いては
ぐしゃぐしゃっぽい、うん、よくあるよくある部屋やな、うん、
よくあるけど
こういう無駄は俺はしないな、うんうん、髪ももったいないしな。なるべく頭であ
れはだから頭で仕事ができないから書いて
あ、まあ、ドラマなんかでの、うん、こう作家が悩む絵として、うん、そうやって違う違うとかまああの壺の作家が、うん、って叩き割ったりあるやろ、うん、ああいうことはな、まあ、全くせんわな、うんうん、分かりやすいあの迷いの表現やけど、うんうん、
じゃあ、頭にできたやつがもう絵にした段階では割と再現できてるってこと。
ある程度はな、まあ、もちろん失敗もあるで、
うんうん、頭の中でできてんねんけどまだその表現として手で作ったりとかするのに追いつかないこのもどかしさみたいなのもないん
で。そうやな、造形の場合むしろその逆で、うん、頭で考えたもの以上のものができるのが造形やね、うんうんうん、つまりパーツがあったりすると、うん、このパーツええんちゃうってやった時に、うんうんうん、うわ想像よりかっこええわっていうのが、うんうん、やっぱり立体っていうのは、うん、そういうプラスアルファがあるね、うんうんうんうん、だからやっぱ面白いね、うんやっぱなデザインとか絵はな、うん、あ表現方法として限界がある、うん、ただそれを逆手にとって、うん、絵は見えない角度があるので、うんうん、そこが使いようやねんな、うん、あと重力が関係ないから、うん、立体の場合は、うん、か何をどうやっても重力は絶対について回るけど、うんうん、絵は重力関係ないから、うんだからバランスを取らないバランスのものなんかもデザインできるよね。ところがこれが立体用のデザインだとまた話は変わってくるんやねんな。
そうやね。絵で、まあ、だから絵で描いてないところは想像できたりとかもするし、グッとクローズアップして寄っていったらもっとここはこうなってるんじゃないかなとかも想像できたりとかする面白さもある、
ね、そうやな、今更ながらにそう思うね、うん、
なるほどです。
なるほど、
そろそろお時間です。
おやおや、
はい、
はい、
じゃあ僕はホワイトダークヒーローに行ってきますので。
そうだね、
はい、
じゃあ、
はい、
事務所からは今日はこんな感じで
それでは皆さん、
さよなら。
さよなら。
じゃあ来週は、浪曲の感想を聞かせてください、ね、
はい、頑張ってちょっと応援をしておきます、
はい